今年度第5回のこの時間は、葉山町の山梨高人町長をお迎えいたしました。町長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ちょうどねこのオンエアのこの日、葉山の海水浴場は最後の日になるわけなんですけども、
はい、
今年はいかがだったでしょうか。
はい、もう何よりも連日酷暑猛暑が続きました。
はい、
本当に暑くてジメジメした日でしたけども、うん、実は海の海水浴に来る方々が減ってしまったんじゃないかなという印象を持っておりました。皆様午後からいらっしゃる方が多いという声がありますし、またいらっしゃっても実は水着に着替えずに海の家でご飯食べて海を感じて帰りますという方も多かったという声も届いておりまして、
はい、
海水浴としては非常に穏やかなそんな夏だったなと思います。
うんうん、そうなんですね。町長も海にいらしたり泳いだりはしたんですか。はい、
はい、何度か例えば子どもたちのウィンドサーフィン講座やらせていただいたりとか、はい、うん、あと実はパトロールとしてですね、
うん、
砂浜を歩くこともあったんですが、密漁の対策だったりとか、
はい、
最近葉山があと多いのはマリンレジャー、札幌を中心にレジャーを楽しむ方がとても多いので、皆様方の安全啓発などではたくさん海には行きました。
うん、そうなんですね。はい、さてですね、今回もリスナーさんから質問いただいておりますので、
い
くつかお答えいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずですね、葉山町一色にお住まいの方から、質問が来ております。高齢の、ね、お母様と住んでいらっしゃるようなんですが、
はい、
逗子方面に出るのにバスを使っていますが、バスの便が減って不便になったように感じ、またバスの運賃が値上がりして高くなりました。現在高齢者向けに京急バス乗り放題のふれあいパスというのがあるんですが、半年間で18,500円、実際のところ280円区間でも月に往復で6回以上乗らないとお得にはならないみたいで、高齢者にとってはそこまで外出も難しく、なかなかお得感は得られていないようです。今後町からの支援策とか対策はあるんでしょうかという質問なんですが、
はい、はい、とてもよくわかります。値上がりをしたのがおそらく昨年でしたし、今年の3月1日からバスの減便、いわゆる2024年問題がありました。
はい、
でですね、先週25日に京急バスさん発表してくださいまして、その間たくさん町からも要望活動させていただいてですね、はい、町の生命線であるバスなんですが、だいぶ便が戻る発表がありました。
そうなんですね。はい、
はい、ありがたいことにですね、朝ではありますけども5時台から7時台の逗子駅への上り線は、2月29日以前減便前に戻りますし、
はい、
それ以外の時間帯でもですね、8割ぐらいまで減ってたんですけども、うんうん、9割以上に多くが戻りますので、まあ、そういった意味ではだいぶ京急バスさん頑張ってくれたなというところではあります。
はい、
ただお母様のですね、バス代金の件、こちらはですね、当初2万2000円をフライバスを使っていただいて少し安くなったとは思いますけども、使う方法頻度によってはまだまだお高いと思います。町ではタクシーをですね、うん、今ご高齢の方々に申告をいただきますと、500円月2回、年間24回分のタクシー券を出すようにいたしました。
はい、
また若い方々にはシェアサイクル、うん、レンタサイクルの場所もですね、町内4カ所増やしまして、今試行的にどんどん増やしていきたいなと思っているところですので、まあ、いろんな方法で町の公共交通をですね、支えていく活動はこれからもしっかりしていきたいなと思っています。
はい、今お話がありました、その高齢者お出かけタクシー券、これは、はい、広報の8月号に掲載されて、はい、あと9月号にもね、
はい、
掲載されるということなんですけども、あとホームページなどにもありますのでご覧いただければと思います。これは、9月からということですかね。
そうですね、
はい、9月から、スタートということですので、はい、ぜひ、ね、このお出たく使ってみませんか。はい、葉山町高齢者の出かけタクシーね、ぜひこちらのも使っていただければと思います。
はい、
こちらの問い合わせは葉山町の福祉課介護高齢係となっております。
はい、
はい、
もう一個、
うん、はい、
タクシー乗り合いタクシーの話をさせていただいてもいいでしょうか。はいはいはい、実はこれから議会にかけてですね、うん、最終決定するもう一つ案がありまして、
はい、
町で、大きなハイエースの車をですね、購入をして、うん、そのバスに 乗り合いでタクシーのように家の近くまで来てくれる、そんなルート運行を今開始するために準備を進めています、うん、AI オンデマンドでして、スマートフォンでご自宅の近くを入れていただきますと、バスが近くにいればすぐに来ますけれども、まあ、遠くにいると何十分待ってくださいという案内とともにバスが近くまで来て、一定の料金で乗るようにできます、うん、主には今は試行期間ですと考えていますので、長江や下山口地域を中心に議論を進めておりますけれども、本年度来年の3月までにはですね、発表して試行運行をしていこうと思っていますので、そちらも楽しみにお待ちください。
はい、年度内にその乗り合いタクシーが、
はい、そうです、
実施されるということです
よ。頑張ります。
はい、さあ、それから本当にね、年齢層幅広くそのシェアサイクルなどもね、
そうですね、
はい、ご利用いただけるということですので、
環境にも健康にもいいですし、
うん、
はい、ぜひご利用ください。
そうです。シェアサイクルにつきましては、広報の7月号にも掲載されております。またホームページでもチェックしていただければと思います。はい、さて、来年2025年1月に調整100周年を迎えるということで、その記念事業が今年度で、様々なところで開催されております。はい、先日、8月3日に葉山マリーナのサマーフェスタがありまして、葉山マリーナの60周年で調整100周年にちなんでの企画ということで、そこで町長がメッセージを、ね、
はいはい、
発してらっしゃって、
はい
ね、すごいメッセージが素晴らしいなと印象的だ
った
んですけれどもね。
ありがとうございます。
はい、そうサマーフェスタもありますし、それからそういった企画に行くと、その調整執行役所の PR 大使のミューシーにもね、
来てくれました。
出会えて大人気ですよね、はい、いつもね。
いつもいろんなとこにいますよね。海にいなくていいのっていつも思うんですけど、本当によく出てくれます。
はい、ね、そうね、100周年、記念事業なんですけども、それからですね、あと調整執行100周年の記念ナンバープレートの交付も行われるということなんですね。
そうなんです。
はい、うん、これどういうものなんですか。
はい、開園をお祝いしたのがもう6年も前になりますが、うん、その時に町の記念ナンバープレート、原動機付き自転車なので、はい、今でいう 50cc や 80cc、125cc、うん、白、黄色、ピンクのナンバーをですね、はい、町のオリジナルナンバープレートとして出しました、うん、そして今回同じ、ベースにですね、100と隠れたところに数字を入れまして、はい、記念ナンバープレートをもう一度デザインほぼ一緒ですけども、うん、焼き直しをして発信をしていきます、はい、ぜひ皆様ご利用ご応募ください。
はい、このデザインがいいですね。
はい、
はい、新那瀬バス停の
そうですね、
はい、デザインということで、はい、このデザインを考えたのは葉山町の方ではないというところが難しいなと思うんですけど、
ね、外の方こそ葉山の素晴らしさをよく評価してくれる、
そうかそうか、
そんなポイントかな
と思
って
ます。ありますけれどもね。、はい、こちらのお申し込みがこれが、はい、9月の2日から、
はい
はい、申し込みがスタートするということです。
はいはい、
こちらにつきましても、葉山町のホームページありますので、はい、そちらの方でも情報をチェックしていただければと思います。はいはい、さてですね、前回はテミアンさん作詞作曲のスピリットオブ葉山、こちらをねお届けしたんですけども、
いい曲ですね。
はい、で今回はですね、作詞作曲ボーカル演奏純葉山さん、純さんが葉山町の調整100周年記念応援ソングを作られたということで、
ありがとうございます。
はい、今回初公開ということでこの後お届けしようと思います。
楽しみです。
はい、純葉山さんで葉山はグッデイ、お聴きください。
南風吹いたら海に向かおう、朝の光浴びながら砂浜歩いたらわんこにおはよう、素敵な一日始まるよ。センチになったらあの灯台の先まで夕日見ながら歩こうよ。葉山葉山葉山、明るい街葉山、白い Bye. ほらウグイスの声が聞こえてくるでしょう。春が来たよと歌ってるよ。ほら小川のせせらぎ聞こえてくるでしょう。アメンボスイスイ泳いでる。ちょっとくたびれちゃったらあの森の奥まで青い小鳥探しに行こう。
今日のこの時間は葉山町の山梨町長の話を伺っております。さあ、お届けしましたこちらの、純葉山さんの曲、葉山グッデイなんですけども、前半はこの葉山の海の、ね、はい、このイメージがあって、はい、後半はなんか森とか山とか、ね、そういったイメージがあるんですけども、そういった純葉山さんに、ね、いろいろ話を伺った時に、葉山って本当に、海と山、自然環境素晴らしいんだけど、なんか会う人会う人、なんかみんな皆さんなんか普通に挨拶してくれる、うん、なんかそう人のあったかさがいいなっていうふうに、
本当そうですよね、
おっしゃってたんですけども、ね、町長も以前、ね、そんなに前回のお話でもそんなにお話いただきましたよね。
もうそしてみんな会う人が葉山が好きでいてくれてるので、うんうん、はい、みんな同じ気持ちでいる、うん、そんな方々と一緒にいられるっていうのが本当に嬉しいですよね、はい、素晴らしい曲でした、
はい、純葉山さん、町長にもですね、この、サビの部分を口ずさんでほしいというふうにおっしゃっていましたので、
もうせっかくの音楽がボロボロになってしまうので、はい、それは避けた方がいいと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、その純葉山さんなんですけども、シンガーソングライターで、9月29日の日曜日、葉山町福祉文化会館におきまして、調整100周年記念コガメロディーで祝う100周年ということで、歌と朗読と童謡とこちらをテーマに、開催いたします。この今お送りしました曲もそうなんですけど、その他にもコガメロディーだったりね、そういったナンバーも、歌ってくれるということです、うん、はい、で私も実は司会と朗読 で、はい、参加させていただきまして、はい、青い目の人形というのがね、葉山小学校に、ありますけども、そちらのストーリーを、この民話で語るという、そういったコーナーもありますので、ぜひね、ご興味のある方はお越しいただければと思います。はい、さてですね、リスナーさんからの2つ目の質問をお送りいたします。
はい、お願いします。
葉山町長井の住まいの方からです。現在2歳の子どもを小規模保育園に通わせていますが、卒園後の受け入れ先は少なく、希望保育園に入園できるか不安です。また2人目も、次年度に入園する予定ですが、2人目の加点はなく別々のところに入園となる例なども聞くので、その点は優遇はしてほしいのですが、いかがお考えでしょうか。小規模保育園は増えているようですが、家から近い保育園に入れず、周りの力を借りて通わせるので、対策を検討していただきたく、よろしくお願いいたしますというような、こういったリスナーさんからなんですけども、
はい、ありがとうございました、はい、この方の今一番初めの希望保育園 という言葉がありまして、ここは本当に申し訳ないなと思うんですが、限られた保育園の枠の中ですので、希望に添えられないこともありますので、これだけはご承知を受けていただければと思います。ただ小規模保育園さんは連携保育園が必ずありますので、保育園に入れるかと問われれば必ずというふうにお答えできますし、今葉山町は待機児童がだいぶ減りまして、
はい、
一桁ですし、そういう意味ではほとんどの方々が3歳児の方は今年も去年も入れてますので、そういう意味では保育園に入れてみては問題ないかなとは思っております。ちなみにご兄弟いらっしゃいますと加点はありますので、
そうなんですね、
そこはご安心していただければと思います。
はい、ですのでまた何かねご相談事ありましたら、これは葉山町の子ども育成課の方に、
はい、
ご相談いただければということなんですね。
はい、
はい、葉山の保育園人気のあるところたくさんあるようなんですが、どういうところがいいでしょうかね。
ほとんどの保育園さんがですね、やっぱり海山を使った自然に親しむ保育をしてくださっておりまして、せめては本当どこの保育園も甲乙つけづらいといいますか、むしろ都会のねやっぱマンションがあるようなところではない保育が葉山は特徴的でたくさんやってくださっているので、
はいはい、
そういう意味ではすごくいい保育園がどこも私はあるなと思っています。ただお家から近いとかね、やっぱ皆さんいろいろありますので大変だとは思いますけども、ぜひお子さんのために頑張ってあげてくださいと思います。
はい、そうなんですね。はい、さてですね、最近は地震の心配もあったり、大型台風も、の進路気になったりというのがあるんですけども、なんかその防災に関して何かございますでしょうか。
はい、はい、もう何度言ってもとなりますけども、繰り返しですが、もう準備が全てだと思います。特に台風に関しては進路が予測ができますし、まあ、地震も今この夏にも厚木でもありましたし、九州もありました。そういう意味ではいつ南海トラフを中心としたというのが、もうすぐにでもという気持ちはこれからも持ち続けるべきだと思います。ちなみに葉山町は10月の20日に、
はい、
今年は一色小学校で総合防災訓練をやります。一番は、ご自身で準備というよりもやっぱり地域の方やですね、そういった大きな防災訓練に行ってみて、いろんな情報やいろんな方の考え方を受け止めてもらえますと、自分に足らないところであったりとか、もっと磨いていこうと思うところにあると思いますから、ぜひいろんな場面で防災について親しんでいただけたらなというふうに思います。
はい、防災訓練が10月20日の日曜日ですね、一色小学校で行われるということだそうですよ。はい、防災に関してなんですけども、やっぱり町長としては何が一番大切だと思われますか。
はい、自助、共助、公助と言われまして、やっぱり自分で自分を助ける自助、地域の方々と一緒に共助をする、で私たち行政や消防がですね手が入れる公助がありますけれども、やっぱりいざという時には自分の身は自分で守るという意識を、家族の中やご友人同士でもですね話し合って、ご自身の防災の意識を高めること、知識を蓄えること、そして、食べ物やですね、よくガソリンも満タンになんて言いますけども、準備をしっかりとしておくことが、常日頃からの意識を防災に向けておくことがやっぱり全てだなというふうによく思います。
はい、ということです。はい、またこの防災訓練に関しまして、これもまたホームページとか、
はい
はい、そちらの方でもありますので、
はい、ご案内していきます。
はい、あと葉山町の LINE がありますよね、
はい、
あとても便利ですよね、いろんな情報がすぐ入ってき
て、そうですね、
はい、
止めることもできちゃうんですけど、止めないで皆さんどんどん情報を流しますので受け止めてください、
はい、
よろしくお願いします。
さて先ほども、ね、ご紹介しました葉山町の町政施行100周年記念事業なんですけどもね、葉山町の福祉文化会館に行きましたこの後、9月21日土曜日には、地球環境兄弟をモチーフにした SF 舞台劇があったり、あと29日、先ほどお伝えしましたコガメロディーで祝う100周年歌と朗読と童謡とシンガーソングライター純葉山さんのコンサート、それから10月6日なんですけども、これは、葉山音楽祭海から生まれた音楽たち、これねザ・ワイドワンズ、それから、ブライダーのバター、それからテミアンというね豪華なメンバーが出演する、ね、こういったコンサートも行われるということなんですけども、はい、あとは葉山町の式典が10月26日に行われるということで、
はい
はい、こちらでちょっと教えていただけますか。
あ、はい、行政の公式式典でして、
はい、
我々の行政関係者、県の方々とかですね、国の方、また姉妹都市や友好都市の方も来てくれまして、私たちの式典としての100周年を確認をして祝い合います、
うんうん、
またそこには今ロータリークラブさんがですね募集してくださっていた、はい、100周年の作文コンクールの発表もありまして、
はい、
小学生中学生の作文の中から優秀作品をそこで読んでいただいたりもいたします。
どんな、ね、作文が、ね、発表されるのか、
はい、
ね、
もうこれからの100年に沿って立つ子たちの言葉なので、
はい、
とても楽しみにしています、
うん、はい、
またのその日はですね、役場の福祉文化会館で、式典が行われますが、役場の周辺では商工業の特に工業の方々が中心にですね、うん、はい、ユンボーというんですか、うん、大きい重機を持ってきて、うん、いろんな工業フェスタもしてくれますし、うん、我々役場もそこにどう絡んでいこうかなって、うん、これから楽しみに話し合いますので、うん、はい、イベントとしても周りでも賑やかになっているかなと思います、
うん、はい、10月26日です、はい、さあそれからあと10月3日、
はい、文化の日ですね、
文化の日、はい、
はい、この日は文化協会の皆さんが中心に文化協会の30周年、うん、そして葉山100周年を絡めて、文化協会の音楽祭が行われます、うんうん、主には海上自衛隊の音楽隊も来ていただいて、はい、コラボして演奏もしてくれますし、はい、先ほど申し上げた中学生がですね、うんうん、そこに今年県の大会で金賞を取った八中吹奏楽部、
すごい、あ、そうですか、はい、
それから南郷中も金賞を県大会でどちらも取りましたので、はい、その、エキスパートが出てきてですね、はい、一緒に演奏してくれるとても素晴らしい機会になるなと、うん、楽しみにしています、
はい、ここで11月3日ですね。この日はじゃあもうどなたでも見に行くことができるという、
はい、副部のホールがいっぱいにならなければいいなと、うん、はい終わってます、
はい、ということだそうです。はい、こちらにつきましてもまた後日広報、葉山の広報だったり、あとはホームページとか、あとねチラシなどもできると思いますので、そちらでも情報をチェックしていただきたいと思います。はい、はい、ということで、今週もいろいろな話伺ってまいりました。先ほどね町長が、葉山マリナマリサマーフェスタでね、はい、メッセージをいただいて、私もとても印象的というふうに申し上げたんですけども、あ、はい、町長はいつもどういった思いで、はい、そういったメッセージをされてるんでしょうか。
はい、葉山町今回100周年、まだ99歳なんですけども、今度の1月で100歳になります。100年前の方々がこの葉山を好きで、この町をずっと頑張ってさせてきてくれました。ただそのもっと前にですね、皆さんご存知の御用邸が、うん、実は今年130年を迎えていまして、
はい、
はい、御用邸をここに作ろうと思った方もですね、ここの場所の葉山の素晴らしさに気がついて選ばれたんだなと勝手ながら推測しています、うん、そして時は葉山マリーナさんも60周年でした。130年前の方々も100年前の方々も60年前の方々も、この葉山の海と自然、山のこの私たちが今享受しているこの土地にですね、素晴らしさを感じて、この地域で自分たちが元気を出して皆さんをお招きして、共にこの時間を過ごすことの素晴らしさというものを味わってきたんだなと思うと、本当に昔から多くの方々に愛されてきた、そしてこれからもその愛される気持ちはしっかりと受け継がれるべきだと思っていますし、受け継いでくれると信じています。ぜひ皆さんと一緒にこの葉山を楽しむというのを100周年で、盛り上げていただいて、未来の子どもたちにバトンタッチしていきたい、うん、そんな思いをさせていただきました。
はい、未来の子どもたちのバトンタッチというね、はい、そういった思いを込めてお話いただきました、
はい、
今日は葉山町の山梨町長にお話を伺ってまいりました。次回山梨町長は11月30日にご出演の予定です。さて来月28日は逗子市葉山町選出の近藤議員をお迎えしてお送りします。この時間の聞き手は森川いつみでした。